日曜日の競馬が終わりました。オークスはチェルビニアというですね、同枠のあのビントシテレという馬が唯一のダブル登録でしてね、18頭立てであの登録も18頭しかいなかったんですけど、なぜかこの馬だけあのダブル登録していたというですね、カーネーションカップとですね、でカーネーションカップに出ないで、まあ、オークスに実際出てきたんですけども、で州法ではね、ビントシテレの一着だと、この単勝をもう明治しこたま勝負してくれと書きましたら、同枠が一着というですね、これはあの競馬枠が走りますから、はい、ビントシテレ一着と言ってもね、これはもう決して言い過ぎではないと、私はそういうふうに思っております。で、あの軸にさせていただいたのが、クイーンズウォークなんですけどもね、これはもう馬場掃除に終わりました。オークスに、ごめんなさい、オーカショーに続いて、オークスもこの馬軸にさせていただいたんですけども、結局どっちもダメでしたね。ただあの私ね、これ信念を持ってこの馬軸にしてるんですよ。で来なかったらもうしょうがねえと、いうことで諦める以外ありませんし、私の予想を買いになって信じてこの馬から買って馬券を外された方はですね、どうもすいませんでしたっていう、もう、謝罪する以外にないんですけどもね。でその私の信念というのは何かと言いますと、暦です。はい、2月10日、木の絵立つという日だったんですね。今年、十干十二支は、まあ、干支ですね。ちなみに干支っていうと、十二支の君干支何っつったら羊年ですとか、蛇年ですとかね、うさぎ年ですとかいう答え返ってきますけども、干支っていうのは正確に言うと十干十二支なんです。60種類の組み合わせがある、木の絵木のと水の絵水のと火の絵火のと、この、10種類の十干とプラス十二支、これで干支なんですね。ですからあなたの干支何ですかって聞かれたら、木の絵立つですっていうふうに答えるのが、まあそんなねことを言う人はね、この日本にね、日本広しといえども私ぐらいしかね、そういう細かいことを言うやつはいませんけれども、で今年2024年平成じゃねえや、令和ですね。令和何年なんですか、今5年ですか。今年はその干支は十干十二支は木の絵立つという年なんです。で、毎日この日替わりでも十干十二支っていうのは回ってまして、週末に巡ってきた木の絵立つというのは1回目2月10日だったんですね。でこの日の競馬っていうのは今後の灯台になる指針になると私は信じておりまして、この2月10日に行われたレース結果をもう大切にずっと懐に温めながらですね、この競馬を見てきました。で2月10日の東京メインというのはクイーンカップで、ここで一着したのが、クイーンズウォークだったんですね。ですから、クイーンズウォークっていうのは春、牝馬のクラシック戦線にもしね出てきたら、いいとこ見せ場、まあ同枠を含めですけども、いいとこ見せ場あるんじゃないかなというふうに思っていたんです。でオークスとりあえずまあ人気になっちゃいましたけどもね、クイーンズウォーク軸にして結果8着と大惨敗。でオークスの枠順見たらまたですね、桜花賞と同じく1枠2ゼッケン入ってるもんですから、早がってんしちゃいましてね、ああやっぱこれなんだなっていうんで、頭から突っ込んだらどこに見なかったっていうですね、こういうことです。ただ私はね、信念通りやらないと、自分を見失うということにもなるんですよ。はい、ここでダメでもまあ信じていればどっかで何かいいことあるんじゃないかということで、まあ、実際に取り返すこともできましたしね、これまで30年間競馬やってきて。ですからまあ私の見立てが間違っておりましたけれども、この暦のことはですね、今後もぶれずに曲げずに信じていこうというふうに思っておるわけですね。 ゃねえ、ダブル登録かね、暦だなってね。だからまあ、ビントシュトレイの枠を6枠軸にする手もあったなというふうに思いますけれども、ただね、まあ、G1 だっつったってですよ。あたさね、京都のね、メインレースの高瀬川ステークス、これ一番手で当たってるわけですよ。これね、枠にね、860円ついたんですね。もう、一番人気かなと思ったらね、一番人気、K.I. アニラっていうね、8枠の馬でね、これがまあ、飛んだんで、まあ、そこそこね、まあ、三桁台の配当ではありましたけれども、860円と悪い配当じゃねえし、1点で取ってるしな、なんてね。一方、10分後のオークスなんつうのはですね、ワグレン46だったんですけどもね、これに、ワグレン640円ですよ、配当が。ね、640円。京都のね、平場のね、誰も言いに返さないようなね、このね、G1 の裏がね、860円。G1 は640円。あなた、どっちがお得ですか？ねえ。お金欲しくて競馬やってんでしょ？だったらね、配当のいい方を取った方が、本当はね、ヒーローイズカミングのヒーローになれるはずなんですけれどもね、レース後に、なんだあの、高本あれ、ビクトリアマイルね、マグリで当たったけれども、やっぱりただのね、語呂合わせのね、気違いのね、オカルトじゃねえかよ、オークスなんかどこにもいねえじゃねえか、なんですよね、怒られるわけですね。うるせえくなやろうと思うんですけどね、高瀬がステークスの方がお前、ねえ、120円も、配当高かったんだぞ、つったら220円も。こっちの方がいいだろう、と。誰も評価してくれないっていう。これが競馬の面白いところです。で、オークスね、G1 だ、G1 だってね、これまた2485回目ぐらいの同じ話になりますけれども、あんたね、馬も持ってねえのに、G1 だ、G1 だ、つってね、何の得になるのよ、と。G1 当たったから、つって。いや、これが、仮にもしね、おい、オークスお前当たったのか、と。ね、配当640円だけれども、じゃあお前 G1 当てたから、それにプラスアルファ、ソープランド、10万ソープね、1回無料クーポン券くれてやるって、ね。そういうシステムならですよ。JRA がそういうふうにね、ソープランドのクーポン券でもね、配ってくれるんだったら G1 やりますけどね、捨てるもん何もねえわけですよ。G1 取ったからって言ってね、640円は640円なんです。はい。平場の高瀬川ステークスね、860円のがね、なんぼかね、見入りがいいわけですよ。ねえ。そういうことですよ。でね、もう一つね、言いたいのはね、これ完全に私も後手踏んでましたでしょ？ね。46っていうね、枠連の目っていうかね、まあ4枠と6枠ですよ。これはね、絶対今週大事にしなくちゃいけない枠だったんですね。はい。で、新潟のメインレースがね、土曜日。第2日だけ特別。枠連46で決まっちゃったんです、これ。ね、5300何歩ついてましたでしょ。ね、枠連で5000オーバーですからね。もうこれ以上ないほどいい配当だったんですけどもね。これをね、まずね、買わなくちゃダメですわね。1点でも。嘘でもいいから。枠連46。ほらなと。で、オークス ?4 枠6枠 ?1、2番人気じゃん。これね、1番人気ステレンボッシュ、2番人気チェルビニアですからね。1、2番人気ですよ。だね、本来ならば新潟土曜日の第1だけ特別の枠連46をズボッと取って、で日曜日は高見の見物を決め込まなくちゃいけなかったということなんですね。それができなかった。だからね、本当ね、なんですかね、このね、頭の中でこう分析もうできてないんでしょうね、ボケちゃってるから。若い頃ならね、もうちょっとね、頭回転よくね、あ、これオークスの前に土曜日46買ってみたらどうなんだろうね、なんてね、実際に買ってる姿、自分の姿を想像、したりもするんですけれども、はい。まあそんなわけですよ。で、あとね、このオークスっていうレースは、オークってあの、カシですよね。木のね、カシ。で、かつてね、昭和の時代だったんですけども、カシヤマさんというね、あの、オンワードの洋服屋さんが大馬主で、まあ、とにかく、もう数え切れないほど馬いましたね。あの、古いファンの方ならもちろん皆さんご存知でしょう。あの、オンワード。オンワード何々っていう馬もいっぱいいました。でね、これがね、代替わりして娘さんの時代になって、まあ、オンワードは今でもね、服、ゴルフウェアとかね、東京、あの、23区とか、 まあ、作ってますけれども、娘さんの時代になって、馬はそんなに買わなくなってですね、でとうとうオンワード昨年の7月で木曽川特別って中京のレースだったんですけども、そこにオンワードセルフっていう馬が出走して、でそれでオンワードが中央から、名前消えちゃいました、とうとうオンワード一頭もいなくなったんですよ。ただそのオンワードセルフはですね、中央を抹消されたんですが、その後地方競馬に転級しまして、転籍しまして名古屋で走ってんですね。で、直近5月の15日、名古屋競馬3日間の初日、最終レースに出てきたんですよ、オンワードセルフが、はい、それが、青い帽子でした。4枠に入ってたんです。宮下ひとみって女性騎手が、騎乗してましてね、4枠の4ゼッケンだったんですけども、まあ青い帽子ですよ。ですからオークスにはまあ4枠だろうなっていうふうにね、この前水曜日にコンちゃんと雑談べしゃり場で話して、今日その、オークスに対してのヒントを飛ばす馬が出走するだろうから、それを見逃さないようにっていうことを申し上げたと思いますけれども、まあそれがまあオンワードセルフのことだったんですね、青い帽子ですから。まあその時点ではまだオークスの枠順は発表になってなくて、水曜日だったんでね、でなんとかオークス青い帽子に人気薄入っててくれと人気薄入って、それがね3着以内までにお金になんないかなというふうに願い続けていたんですけども、結果ね枠順発表になって4枠にステレンボシ入った瞬間にもう完全に積んだ終わりはい残念でしたというね、もうこれは庶民が金儲けできるレースじゃねえぞと思いましてね、もう、まあ、本当はシャッター閉めたかったですね、ガラガラガラと。だから反対競馬でちょっと頑張りたいなと思いましたらね、運輸家の京都の方でね、オークスよりも220円も高い配当を一番手でゲットすることができまして、私は個人的に馬券1点で当たってるんですけどね、1点しか買ってませんよ、ワクレーン2号ね、でまあまあよかったなっていうね。だからオンワードセルフもね、どうですかね、地方だとね、10歳過ぎても現役続ける、まあ、いっぱいいますけどもね、どうですかね。まだ柏山さんの娘さんもですね、もう中央の馬買うようなこともないでしょうね、おそらくね。ですからオンワード最後の、ね、ヒントを飛ばしてくれたということで自分なりには納得してます。オンワードセルフ最後のレースの木曽川特別もですね、一着したのが青い帽子だったんですね。だからどこまでも洋枠なんだろうなと思ってましたけれども、まあ、このような結果になってステレンボシなんかが入って残念極まりないと、いうことですね。でね、ビクトリアマイルでね、あんなね高配当が出るわけですよね、単勝のねダブルマン馬券で、でワクレンもねゾロ目じゃねえや、2号が1万1000円という万馬券。そうするとね、もうその花火に釣られてね、みんなねこの吸い寄せられてくるわけですよ今週。まあもちろんねこれ客寄せ花火用の馬券ですよ。オークスダービーの前にね直前にこうやってねドカンとね六尺玉ぶち上げてね、ほら競馬やるとすげえ儲かるぞって言ってね、みんなこうお誘いコースでね誘われてくるんですね。でもね、得てして次の週は 1,2,3 番人気ですよオークスねは、1,2,3 番人気の 1,2,3 着っていうね、もう絵に描いたような低配当レースという、もうそれもねもう重々で想像ついてまして、あビクトリアマイルで花火上がったから来週のオークスはこれ荒れねえぞっていうね、週報にも書きましたよね、残念ですねって感じだったんですけども、まあその通りになりました。だからとにかくこの2ヶ月間、テーマを、ずっと考えていて、やっぱりね、ビクトリアマイルの、回数もテンハッピーローズの単勝、これをね取れるか取れないか、これ1点のみだったんですね。これを言うために一連のヒントがずっと飛ばされていたということで、これ取れなかった人はですね、もう本当にチャンス逃したなってね、逃した魚はでかいですよっていうふうに言いたいんですけどもね、コンちゃんもね 私ね NHK マイルカップのが終わったその直後にねゴンちゃんにはね来週ねもう一回俺5枠9ゼッケン買うからなとな黄色い帽子だぞっていうふうに言って別れたんですけどもゴンちゃんは買ってなかったとであの人ね本人自分で馬券買うのも、全然興味ないですし、競馬自体がねこれだけ私の事務所に通い詰めても競馬に一切興味を持たないというねそういうアスペルガーな人なんですけどもね、ただコンちゃんはですね5月15日の水曜日に先生資源ごみ捨てに行きましょうかって言ってくれたんですよで、ね、事務所もね週末競馬新聞何紙も買うじゃないですかそれからギャロップだ週刊競馬ブックだそれから地方競馬の新聞あるいはもう協定も前は買ってましたからね今は協定ニュース廃刊になっちゃいましたけどもでねやっぱ1週間競馬終わるとね紙がねもう大量に出ちゃうんですよねでそれをまあ一応湯がいてね、捨てようと思ってたんですけれども平日なかなか事務所に足を運ぶ機会水曜日足を運ぶ機会がなくてですねで溜まっちゃってたんですね2年ぐらい溜まってたんですかもうこれもニッチもサッチもいかなくなったらねコンちゃんがねじゃあ水曜日朝捨てに行きますからってでいいの悪いねっていやで先生来なくていいですよと僕に鍵預けてくれれば勝手に捨てて帰りますからあそうじゃあバイト代出すからっつったらいやバイト代もいらないっすってあいつねそういうところあるんですよねなんかねもう息に感じちゃってね私もねそう言われたらお前手ぶらで返すわけいかねえだろっていうことで、でもちろん水曜日私もちゃんと事務所来ましてで一緒にねもうゴミ収集車もう来ちゃってたんですけどもねあでちょっと待ってくださいっつってねピストン輸送してもう汗だくなって運んでで、ゴンちゃんにじゃあ今日バイト料払うよっつったらいやいらないですもう帰りますからって言ったんですけどまあこれでっつってねビクトリアマイルの分のねいらねえと言われればねなぜか無償にくれてやりたくなるということで、たっぷりですねご祝儀をくれてやると、喜んで帰りましたねやっぱりあいつが一番の勝ち組ですね、もうテンハッピーローズ買わなくても私からねご祝儀乾杯 で今日もねオークさんっていうねこういう不毛のレースをねもう初めからやらないというだからね競馬なんつものはねこれやんねえのが一番いいんですよ、最終的にそういう結論に達しちゃいますよね、競馬はもう初めからやらねえのが一番なんてねそんなこと競馬の、ね、そりゃ言っていいのかという、お前が言うべき立場の人間じゃねえだろうというね、というふうに思いますけれどもね、木田太郎さん亡くなりましてね木田太郎馬券出るかなと思ったらね見当たんなかったですね、あの方もなんかちょっと若い頃からですかあの頭の上にね不自然なお帽子乗っけられてまして浅間の板ずらがいいんじゃねえかななんて思ったらですね昨日の名探偵コナン見てたらびっくり起きましたねあのね阿笠博士がカツラ姿で出てきてあ木田太郎だなんてねで代々の帽子がね今日は伊達天ステークスの方で丸山元気これもね1着だったんですけどあんまつかなかったんですよね、まあ、2着の藤田奈々子ちゃんが人気を育ったから、まあ、それなりに枠連はついたんですけどもね、7枠1着でそんでライトバックが3着とこれはまた見誤りましたね、ただね何曜日に生まれたのの方のアガサちゃんはクモン龍炎の、妹役精神病院に入ってた女の子オレンジウィッグですもんね、大色の帽子かぶってましたんでねだから7枠やべえと思ったらね、まあ、3着新潟の方が1着ですからね、こういうことだなと思いましてね何曜日に生まれたのってね本当にねあれの主人公がまたね可愛かったですねめんこい顔してねちょっとまあ肉付き悪くて細すぎるっていうのがねたまに傷ですけれどもね、女の人も細い人多いですよね最近はまあでもね意外と男はねぼちゃぼちゃっとした女の子の方がね好きだっていう私は若い頃はもう細い女大好きだったんですけど今年取ってくるとねなんかこう肉付きのいい女の方がね安心感あるっていうんですかね 好みもちょっと変わってきましてね、ソープランドのホームページ見ててもね、ちょっと肉好きのいい子なんか探しちゃったり、まあ実際には行かないですよ、行かないんですけども、ちょっとね、あこの子いいんじゃねえかななんてね、思っちゃったりもするんですよ。何言ってんですかね本当にね、だからねマリエちゃんもね、でもあれテレビってねあれちょっと膨張して映っちゃいますからね、あれぐらい細くなきゃダメなんですかね。来週はダービーですね。もうダービーももう休みてえなと思ってるんですけどね、もうやりたくないですよね。もうね、テンハッピーローズの余韻をね3ヶ月間ぐらいね味わいたいんですけどもね、ダメですね。目黒議員はねちょっとねなんか面白そうなんじゃないかなっていう風な気もしてますけども、はい、そんなわけでした。どうも日曜日のゲーバーご苦労さまでした。